使徒の働き一章8節9節11節までお読みします。使徒の働き一章8節から11節までお読みします。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が2人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。アーメン。じゃあお祈りします。ハレルヤ。愛する天のお父様、イエス様が私たちに、聖霊を与えて、くださって注いでくださっていることをありがとうございます。その聖霊を今私たちは受けています。その聖霊が私たちが伝道するときにも、人を導くときにも、すべて聖霊様が私たちの中で働いてくださいますから、ありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様がこの40日間、十字架にかかられて40日間、弟子たちや群衆の中で現れて、その後イエス様が聖霊を受けなさいと言われて、今日の一章八節のところで、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けますって書いてあります。その力っていうのがデュナミスって言って、ダイナマイトの瞬発力の力って学びました。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますと、このようにイエス様が言われたんですけれども、今私たちにはその聖霊が私たちの中にいて、今働いてくださっています。ですからいつも私たちが問題に遭うときに、年を重ねると特にそうなんですけど、自分の経験とかですね、体験とかそういうものでまず推し量って、しまう、その癖があるんですよね。だけれども、もう聖霊様にもう最初から頼む、小さいことからもう聖霊様、聖霊様どうしたらいいんでしょうか、イエス様こう してもいいんでしょうかっていうふうにですね、もういつも聖霊様を呼び出して、聖霊様に聞き従おうとする、その姿勢をイエス様はとても喜ばれると思います。ですから私たちがもっともっとこの聖霊様に頼るっていう、その信仰生活をしたら、もっともっと大きなことをさせてくださるんじゃないかなというふうに思います。で、私はいつも祈るときに自分の思いと考えを捨てます。イエス様の思いと考えで満たしてください。自分の思いと考えを捨てます。聖霊様の思いと考えで満たしてくださいっていうふうにして祈ります。どうしてもですね、自分のこの経験が先にこう出てくる、そのことがあるんですね。ですからそうじゃなくて、もう聖霊様、聖霊様、聖霊様とそういうふうにして、上からの知恵を求める、その信仰生活をしていくと、本当に主が教えてくださる。だから私もこう振り返ってみたときに、荒波のですね、もうものすごく環境がもう緊迫しているその時は、もう本当に目が開いてる間はもうずっと御言葉を言ったり、もう聖霊様、イエス様って呼び出して生活してきているんですよね。その時に もう本当にいろんな体験をしましたけれども、聖霊様が教えてくださったその導きに従った時は、もう心がものすごく平安で、恐れがない、人の目を気にしない、恐れないで、もう淡々とですね、イエス様の喜ばれることをしていたようなことを思い出します。で、全てが満たされて何も問題がない時は、もうどうしてもこう自分のその思いと考えが強くなる、その傾向があるような気がします。ですから問題があることを感謝しますと言いながらですね、今大きな問題を抱えておられる方、また病のその牢の中に入っておられる方々はですね、今こそ聖霊様、聖霊様、聖霊様、助けてください、救ってください、癒してくださいって言ってですね、もう本当にもう目を開けてる間中、聖霊様、イエス様を呼び出してですね、するともう必ず主が答えてくださいます。で、私は幕屋の祈りをするとき、特に金の燭台のところでですね、主の霊で満たしてください、知恵と能力と才能とカウンセリングの霊で満たしてください、主の知識の霊で満たしてください、また主を恐れる霊で満たしてくださいというふうにしてですね、いつも金の燭台のところでずっとそこを祈るんですね。そしていつもこの環境からなんか知恵をもらうんじゃなくて、いつもこの上からイエス様が知恵なる方であるから、いつもこう上からですね、いただこうとする、そのこと姿勢ですかね、それをするときに特に私は知恵と能力と才能とカウンセリングの霊で満たしてくださいっていうふうにして祈るんですけれども、本当に与えてくださいます。これは主が与えてくださった知恵だなっていうことをですね、そして私の心の中にこう聖霊様がクッとこう刺すようなね、その時はもうバーッと口からですね、もうなんか言葉がこうバンと出るんですね。で、自分で出した言葉を引っ込めることができないで、自分でびっくりするんですけど、これは主の怒りだなと思うこともよくあるんですよね。主が出させてくださった言葉だなって思うことがあります。もう瞬間的にカッときてパッともうですね、出てくる、そういうことを体験しながらですね、もう本当に主により頼む、それをすると本当に主が導いてくださる。だから問題が大きければ大きいほど、そういう体験が多くなるんですね。もう生ぬるい、もう経済的にも恵まれました、環境も恵まれました、人間関係も何も問題がありませんっていう時はもう主を求めないから、その時は本当生ぬるい信仰になってるような気がします。ですから問題があることを感謝しましょう。病の牢の中にいることを感謝しましょう。そして癒し主イエス様、そして問題を解決してくださるその聖霊様をいつも呼び出して、そして助けていただく、そして良き証人になるように、こんなふうな環境でしたけれども、イエス様によって、全てが益になりました。人間関係もよみがえりました、環境もよみがえりました、経済もよみがえりましたというふうにしてね、イエス・キリストのよみがえりを私のよみがえりですと、そういうふうにして私たちが宣言していくとき、その通りに主がしてくださいます。もっともっと私たちはこのイエス様に近づいて祈っていきましょう。そして本当に聖霊様が私たちの中にいてくださって、私たちの問題を私たち以上にもうご存知の聖霊様です。もっともっと私たちが聖霊様により頼んで、今日も問題があればそれが解決される、その喜びになりますように、またこの病があればその病がイエス・キリストの打ち傷によって私は癒されたと、 そのように証人となって宣言することができるように、証人となることができるように、今日も祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ。